今夜のお客様はキャスターの国谷裕子さんです。
まあ、国谷さんはね、子供の頃から海外を行き来していたんですけれども、アメリカの大学を卒業した後日本で就職した。一体ジャーナリズムの世界でどういうことに興味を持ったのか、そういうことを含めて聞いてみたいなと思います。
今夜のお客様はキャスターの国谷裕子さんです。
国谷さんは本当に小さい頃から海外でずっとお過ごしになって、自分にとってどういう意味をお持ちだと思います？
海外で通算10年余り過ごしたことがあるんですけれども、日本と海外を行ったり来たりしながら、小学校も4つの小学校、アメリカと香港を含め行っているんですけども、海外にこう行きますと、日本人であるということを強く意識するということと同時に、いろんな人々がいて、ある意味では人は誰みんな同じなんだなっていうことを早く気がついたような気がいたします ね、ですから日本人であるということを意識させられると、What do you think、ってどう思うんですかっていうことを、自分の意見を
言わないといけない、
言わされることが多くて、そういう意味で意見を持っていない、そのことについて日本のことよく知らないっていうことがたびたびありましたので、自分にとって日本を知らないっていうことがかなり長い間コンプレックスとして、
コンプレックス、
はい、幼稚園に初めてニューヨークで行った時も、一言も英語を話せず、英語も理解できなかったんですけども、母がよくエピソードとして話してくれたのは、幼稚園の子どもたちがぞろぞろついてきたと、同じこうマンションの中の住んでる子どもたちが多くて、なんか日本人がとっても珍しくて、こうぞろぞろついてきて、で母はアメリカの子どもたちに一体どんなおやつを出せばいいのかしらと言ってだからコミュニケーションできてないはずなのに、子どもっていうのはこうなんか興味津々で、日本人っていうものに興味津々で、
海外の雰囲気と社会っていうものは違って、それがなんかギャップを生むっていうことがね、すごくあるんだなっていうのをね。
そうですよね、出る杭は打たれるとか、目立ちたがり屋だって言われることが、マイナスに働くとか、
そういうことありました？やっぱり
そうですね、アメリカから帰ってきて、小学校1年生の時に日本語が話せずに日本の学校に入ったんですけども、何か言おうとすると、日本語の言葉は言ってることは分かってるんですけど、出てくる言葉が英語なので、随分周り の、同級生、特に男の子たちが面白がって、ヤンキーゴホームヤンキーゴホームって言って追いかけ回されましたけどね、ですから嫌でも目立ってしまった、英語しか出てこないの でそういう意味で、でも子どもの頃のその時代というのはドッジボールで、その頃は流行ってたドッジボールを、して遊んで、結構腕力が強かったみたいで、男の子たちバンバン当てたら、なんか仲間にしてくれたっていう半年ぐらいで、それは、はい、ドッジボールで対等に戦えば大丈夫だったんだっていう、
いや確かそういうのあるんですよね、
原体験としてそういうのありますね。
まあ20代の頃っていうのは
20代、はい、
どちらかというと、迷子みたいな感じで、あんまりいい時代ではなかったんだと。そうでもないんですか？
いい時代ではないことはなかったです、何をしていいかわからない、外国の大学を卒業した人には門戸が開かれていない時代でしたから、ようやく外資系の企業に取っていただいて、で化粧石鹸のマーケティングの仕事について、今から覚えば本当にチャレンジングで、新人の人に全く研修を受けさせずに、いろんな仕事を経験させるという、本当に本当に今から思えば本当に得がたい職場だったなと思うんですけども、若い時っていうのは不思議なもので、石鹸を一つでも多く売るっていうことに対してこう何か意味を
感じ取ることができ
なくて、あれだけの経験をさせてもらえた職場にもし居続けたら、本当にマーケティングっていう、あるいは商品開発とか 宣伝とかいろんな分野で専門性を高められたはずなのに、そういうことが見えないもんですね。自分が与えられた境遇っていうのは、若い時っていうのは本当に分からなくて、もったいないなって。
しか
も
それ、
それでやめて、その10ヶ月の間に貯めたお金を持って、本当に大きな真っ赤なバックパックを背負って、寝袋と持って世界一周のチケットっていうのを売っていましたので、3ヶ月間あのその切符で一人旅に出かけました。はい、
どこへ？
グアムから始まって、アメリカの西海岸、で西海岸で、懐かしい人に会ったりとか、行ったことないとこ行って、それで途中アイオワのデモインっていうところで、飛行機の中で出会った若い女性が、たまたま自分の教育に帰るんだと、で自分のところは大きな農場をやっているので、日本アメリカの農場を見たことがないんだったらいらっしゃいって言われて、それで彼女のところに泊まらせてもらって、でそこで大きなコンバインに乗って、トモロコシの刈り入れの、お手伝いを、お手伝いまじゃないです、経験をさせてもらったりとか、本当にもう見渡す限りその方の農場 で、
ね、
もう中西部の穀倉地帯のど真ん中で1週間ぐらい過ごしたりとか、でそこから東海岸にも行って、ボストンやワシントンとかも行きましたし、そこから今度イギリスに渡り、スコットランドや、南の方にも行ったり、それでまたヨーロッパに行って、ヨーロッパは揺れるパスを買って、好きな行きたいところ、イタリアもベルギーも、ドイツもいろんなところ回って、でそこからちょっと中東に行って、でも中東はさすがに女性一人ではちょっとやっぱり、あれかなと思って。
何年ぐらいですか？
80年から81、3ヶ月ですから。
なんで一人で行こうっていうふうに思ったんですか？
いや、なんかそうするもんだって勝手に思い込んでたんですね。自分は何したいのか、自分を探そうっていう、多分そういう気持ちがあって、やっぱり自分を探したい、自分は何したいんだろう、
探せたんですか？
いや、何も見つからなかったような気がしますね。ただそういう旅はしてみたいという欲求は満たされましたけど、結局何をしたいのかっていうのは見つからず、一人旅が嫌いになって帰ってきたって、
嫌いになって
帰る、もうこれ大変だというので、
で帰ってしばらくして、アルバイトみたいなことやってて、そしたらなんか電話がかかって
き
た。
そうなんですね、ほとんどアルバイトもする間もなく、NHK のちょうどこれはご縁なんですけども、家族で香港に住んでいた時に、隣のマンションに特派員の方がいらっしゃって、でたまたま子ども同士、マンションの下で仲良くなって、でその特派員の方から父に電話かかってきまして、今度 NHK で父のニュースが多重放送になるので、お宅には確か英語ができるお嬢さんいましたねと、試験を受ける気はありませんか、英語のアナウンサーを探してますって。
なるほど。
それで何もしてなかったので、はいはいっていうことで受けに行きました。
でもそれは普通の会社行くのと世界がちょっと違うっていう感じあるでしょう。
そうですね、そういう自分の英語が活かせるっていうのは嬉しかったですし、一つは、でそれが日本のニュースを読むという仕事だから、日本のことにも
知ることができる、
そう触れられるということで、両方の意味で、魅力的だったと。
アナウンスでニュースを読む。
そうです、7時のニュースを裏音声で英語で読むという。はい、
それはどのぐらいなさったんですか？
それは5年ぐらいですね。
5年もですか？はい、そんなになさったんですか？
で週でも3回で、本当に午後3時半ぐらいから8時ぐらいまでの、今でいうパートタイムですよね。
それを4、5年やって、
それを 4,5 年やって、でその間に NHK の NHK スペシャル、N 特って当時は言ってましたけども、それのリサーチャ ー、外国、つまりこういう取材をアメリカでやりたいんだけれども、どういう人にインタビューしたらいいですかとか、下調べですね、そういうのをリクエストされるようになって、であと一番もしかしてすごくそのジャーナリズムの興味をかきたててくれたのは、プレスセンターに登録をして、日本を取材に来る外国人の、記者の方々の 通訳やリサーチャーの手伝いをするようになって、もう本当に素晴らしい第一線の記者の方々、ニューヨークタイムズですとかワシントンポストとかフィナンシャルタイムズとか、そういったその記者の方がこう特集を組みに来られた時に同行して一緒にインタビューの通訳をしたり、
リサーチもして、
リサーチはで彼らは何か一つインタビュー終わった後に、あれ面白かったんだけど次このことをもうちょっと知りたいんだけど、それを取材するには誰がいいんですかって私に聞いてくるわけですよね。私分からなくて、でもそうなるとこう調べて、あ、それだったらこっちのこの方がよろしいんじゃないですかとか、あるいはロケ班、こういう写真を撮りたいんですけど、ナショナルジオグラフィックの方のお仕事もさせていただいて、あ、こういう写真を撮りたいんだけども、どういうところに行けば素敵な絵が撮れますかとか言われて、はあって、で、まあ、そういう意味では映像的なことにも関心持って、で最後やっぱり自分が関わった仕事がこう記事や、そう、雑誌に出てて、
アウトプットがどうな
ったか、そうなんですよ、でそれが送られてくるとわーっと思って、あ、こう伝えられたんだっていう、あ、このインタビューをこういうふうに生かされたんだっていうことが分かって、すごく面白かったですし、同時に彼らが行ったインタビュー、あるいは NHK の人が行ったインタビューのタイプ起こしをするんですね、耳で聞いて、それでそのインタビューを起こしながら、あ、インタビューでこう質問するとこういう答えが出て、あ、こういう答えに対して次どんな質問が来るんだろうと、こう自分の頭の中で想像しながらテープ起こしをして、でまた声のトーンが変わってくる、乗ってきた人の声が違ったりとか、記者の人が興奮してるのが分かったりとか、でそれがすごくインタビューって面白いなってなんとなく思うようになって、
だんだんそうやってジャーナリズムの入り口に入っていくわけですね。
ですね、まあ結果として、はい、でも それでもキャスターになりたいとか、ジャーナリズムを本当に志したいっていうところまではいかないんですけれども、まあだんだん結果としては
来るわけですね。
そうですね、あと、あ、振り返ってみるとあれが今役に立ってるんだとか、
島信彦、人生百景、志の人たち。
今夜はゲストにキャスターの国谷裕子さんをお迎えしてお送りしています。
で、そういうことやってるうちに、本当にキャスターをやらないかっていう話が来るわけです。
まあ、一旦全部結婚を機に私すべての仕事を辞めてアメリカに行くんですけれども、アメリカに行って、しばらくは何もしてなくて、ただニューヨークにパートナーが移った時に NHK のニューヨークの局の方からリサーチャーやってほしいって言われて、それでまたリサーチ業務をやってたら、手伝ってくれないみたいな、でもあくまでもそういうお手伝いな、でもそこを そのお手伝いしてるうちに、ちょっとニューヨークから の、情報をテレビで伝えてくれませんかっていうお話がある日突然来て、で私はそんな日本語が下手ですしNHK の公共放送で通用するようなキャスターっていうのは無理ですっていうふうにすごくお断りしたんですけども、どうしても大丈夫だってこうおっしゃるので、
僕はそう言いますよね。
僕はそうでも私はちょっともう本当にやめた方がいいと思いますって言ってお断りするんですけれども、いや、どうしても大丈夫、大丈夫だっておっしゃる、
それはだから国谷さんを見てできると、少し鍛えればできるというふうに踏んだんですよね。
いやいやいや、いやでも結局私は、いや、どうしてそんなにできるとおっしゃるんですかとお聞きしたら、誰も見てないから
それもひどい言い方、
ひどい方なんですよ。で、どうして誰も見てないテレビって一体何ですかってお聞きすると、いや、これから試験放送が始まる衛星放送がスタートするので、であなたの出番は日本時間の朝の3時と朝の5時だから、それ誰もパラボラアンテナを持ってないから誰も見てませんで、本当に誰も見てない
でもそれはいい練習になったじゃないですか、
立花隆さんだけが見ていたっていう、
それでそれをやって、 88年ですか、はい、ニューストデイっていうのに。
そうなんです、うん、大抜擢です。
大抜擢、
今から思えば大大抜擢ですね、
うん、これはもう地上波ですよね。
地上波の夜の9時台ですよ、
うん、そうですね、うんうん、これは どうしてそういう風に来たんですか。
ニュースセンター9時の宮崎みどり、今木村太郎さんがやってらっしゃったのを終えて、うんうんうん、もっと80分にしてニューストゥデイ、
そうか、
平野二郎さん、
ああそうか、
はじめ
太郎さんが変わった時ですね。
そうです、うん、で私が国際担当、
なるほど、
国際担当のキャスターが務まるわけがないのに、うんうん、自分のパートナーが先に日本に帰っていたっていうこともあって、うんうん、あの引き受けてしまったんですね、うんうん、あれだけちょっと1年足らず前はできませんって断っていたのに、うんうん、もうやっぱり
なんとなく面白みが分かってきたんじゃないですか。
甘い、うん、まあ、甘いというしかないですね、うん、考えが、うん、それで引き受けて国際担当になったはいいんですけど、うん、あの放送センターの大きな大きな放送センターに入ったら、うん、もうみんなテンションが高くて緊張感あふれていて、うんうん、これはもうね、9時の新しい大型ニュース番組だから失敗できないと、うん、でふとこう我に返ってみると、うん、キャスターってどうやって準備するんだろうって分かんないわけですよ、うん、とかも国際キャスターって言われても、うんうん、平野さんに突然質問されてもどう答えていいかわからないし、うん、もうこのどぎまきして自信のないこうキャスターぶりっていうのを視聴者に全部伝わってしまって、うん、批判もたくさん来ましたし、うん、それより周りの人たちがこう、うん、まあ、鳴り物入りでこう、うん、いわば、うん、入ってきて、うん、その期待に応えられない、うん、針のむしろですよね、うん、もう自分が本当に不甲斐ないって言いますか、うん、悔しいというか、うん、悔しいと思ってもどうしようもない、うん、経験不足は本当に否めないですから、うんうん、毎日本当にうなだれて、
なるほど、
うん、家に帰って、うん、まあ、涙を流しながら帰るっていうのも本当に結構ありましたし、うん、最後はもう出勤してくる時電車にも乗れなくなるように、うん、もう周りみんなこう見られてるっていう、
本当は見てないんだけどね、
見てないんですけど自分はそう思ってしまうんですね、うん、で顔上げてなかなか歩けなくなって、うんうん、でも半年ですぐ下ろされましたから、うん、キャスター職からは、うん、でリポーターに、まあ、半年間、うん、でまあその1年でも完全に番組から去ることになって、うんうん、
でその時にいずれ戻ってくるんだと、
う
ん、
いやいずれ戻るっていうところまでいけない、とにかく今までは、うん、こだわりがなかった、うん、キャスターという仕事にこだわりはなかったんですけども、うん、これだけこう自分が、うん、不本意な仕事をした、うん、挫折をした経験はなかったので、うんうんうん、なんとかちょっと認められるようになって、うんうんうん、
もうこの世界からすっぱり足を洗おうと、
うん、
で別の仕事に行こうと、うん、そういうふうには思わなかったんです
よ。いやそれが本当は思えばよかったんですけど、うん、思わなかったですね、むしろ、
うんうん、このまま負けて終わるのは嫌だと、
うん、いやそうですね、うん、このままじゃ終われないっていう気持ちの方が強くて、たまたま、
しかも結構意地っぱりなんですか、
いやでもたまたま衛星放送があったからそれができた、うんうん、もし衛星放送ちょうど本放送が始まる衛星放送があったのでチャンスをいただけたんですけど、普通だったらもうさよならだと思います、
うんうん、なるほどね、もう一回くれたわけだ、
くれました、
うん、
ようやく本放送が始まって、でキャスターの数も非常に少なくて、もちろんスタッフも少ないですし、でワールドニュースで自分の英語も活かせる、で戻ってみたら東ヨーロッパの民主化というのが次々と起きるタイミングにちょうど遭遇して、ワールドニュース24時間眠らないワールドニュースがまさに光が当たった、
時代がやっぱりその87年っておっしゃったけども、だあの時代って本当に激動の時代で、ニュースやっててこんな面白い時代ないなって、そういう時代でしたよね。
そうですね、でその時代に本当にワールドニュースにいて、
それはもう最高ですよ、
毎日そう、一人、毎日1時間、インタビューする番組を担当して、日本に来るそれこそ 海外から の, あの方々をとにかく一生懸命あのアポイントを取ってインタビューして、ですから今日はニュースを10時に始めるんだけど何時にあの放送が終わるか分かりませんよって言われながら、つなげるだけつないでくださいみたいな、そういう、こうキャスタリングを頼まれると、ストックスタジオの中にもあの人か控えこういろんなあの専門家の方々がいらっしゃって、その方たちと討論したりとか、あのいろんな話を聞いて衛星中継でつないだりって、ありとあらゆる経験を
だと思います、ね、
させていただいて、
特にね、89年90年91年っていうのは、本当に時間も違うしね、向こうと日本とでは朝と晩と違う、でゴルバチョフがもうすぐね会見するなんて言ってもね、いつ出てくるかわからないと、そうするととにかくスタジオでつないでくれ
ないです、まさに本当にそうです、
そうするとゲストを呼んでね、ゲストと話するんだけども、こう最初はまず経済の話を、次に政治の話をなんとかって分けとかないと、ね、いつまで持つかわからないから、いつで相手が出てくるかわからないから、そういうのは非常にエキサイティングだ、
エキサイティングだ、ちょうどそのテクノロジーで衛星中継っていうのがもう、あの例えば NHK の場合では24時間専用回線をつないで、いつでも向こうからのフィードをもらえる、アメリカからももらえるとか、そういう、こう状態が整っていたので、テレビ局側もできるだけそのフレッシュなニュースを、あのヨーロッパから映像入ってくるんだったらそれを待ち構えて見せながら、でそれを見せてまた専門家とお話をする、まあ、今度はこっちから映像、
そうですね、
時差に合わせてどんどんどんどんこう、続けていくことができるっていう、そうですね、そういう
だ、ちょうどその時にあなたはあの国谷さんはそれこそ、
まあ、駆け出しのキャスターとして
一番面白い時に入り込んだわけですよね、
そうですね、でたまたまその総合テレビではなくて BS に戻されていたがために、あのその
全部仕切れたわけだ、
そうですね、まあ、仕切れる立場にさせてもらって、もし総合テレビにいたら、あのもっとこう少ないこうパートって言いますか、そのメインニュースを、ね、担当できるわけではありませんので、たまたま戻されたことで、
なるほど、ね、
そういう、経験ができたっていうのは、まあ、かえってだから失敗はあのか失敗が良かったって、今本当にその挫折が一番自分にとって良かったっていうふうに思いますね、
やってる時は非常にやっぱりもう興奮して、もう楽しかったわけですね、
ただその歴史の重みそのものを多分島さんほどにはまだ分かってなかったと思うんですけど、とにかくこなす、とにかく経験を、あの詰める、もう何かすごいことが起きてることは分かっているんですけども、とにかく自分がそのそれだけの今リアルタイムで起きていることのその場にいて、いろんな人にお話を聞ける、その場に入れるっていうことは、
そうですよね、
もうあの大変な経験をさせてもらってる、だから絶対どんなにあの辛くても、どんなに体調悪くても絶対に休みたくない、
そうか、
全部やる、
休んでる間に誰か、席を取られちゃったら思っちゃうもん
ね、いや席をそってただ本当にもうあのやりたい、とにかくやりたい、
島信彦人生百景志の人たち、今夜のお客様はキャスターの国谷ひろ子さんでした。
国谷さんはね、香港で知り合った NHK の特派員に誘われて、まあ、NHK のキャスターをやるようになるんですけども、最初の頃はね、まあ、失敗が多くてもう本当にこれでやっていけるのかというふうに思ったというわけですよね、だけれどもこのままじゃやめられないというふうな思いがあって、そして臥薪嘗胆をしている時に、まあ、クローズアップ現代のお話があったということのようですね、まあ、来週はそのクローズアップ現代の担当するようになった経緯だとか、クローズアップ現代での、まあ、苦労話なんかをお聞きしたいなと思います。
島信彦人生百景志の人たち、次回もゲストにキャスターの国谷ひろ子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。